月飯チャンネル。皆さんおはようございます。ワクワク人生クリエイター犬ママです。今日も朝から聞いてくれてありがとう。素敵な朝の30分間、犬ママにしばしお付き合いくださいませ。月飯チャンネルとは、一度限りの人生を精一杯輝かせて楽しく生きていきたい、自分の好きなことをお仕事にしてがっつり飯を食っていくぜと本気で考える皆さんと一緒に作っていく人生構築応援番組です。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。君は迷わず進めない。
ご縁応援貢献夢の種。
はい、皆さんおはようございます。改めまして犬ママでございます。はい、今日もね、夢の種放送局東京スタジオからね、楽しくお届けして参りたいと思います。まあね、しばらくちょっとね、重い話題が多かったのでね、今日はちょっとね、楽しい話にしようしたいなと思っていましたらね、先日ね、すごい素敵な方にお会いしたので、今日はね、その方のこととかをね、お話ししていきたいなと思います。まあね、まあ、犬ママのね、活動場所の中心になってるのはね、東京の銀座の、まあ、銀座のね、古い街並みが残るあたりなんですけどもね、まあ、そこに犬ママの会社がありまして、東京銀座スタジオっていう名前でね、皆さんに親しんでいただいてるんですけど、まあ、ここはね、会社って言っても、なんかあんまり会社っぽい設備がなく、まあ、何やってるかというと、ここでみんなでね、集まっていろんな楽しいことを、いろんな楽しいイベントをやったりしてるんですよ。でね、仲間たちの間ではね、今この場所は聖地と呼ばれてましてまあ今ね、すごく息苦しい社会が続いてるでしょ。なんかね、昔だったらほら、会社終わった後に、まあちょっとじゃあ一杯やってきますか、みたいな感じでね、お疲れ様会やったりとか、まあちょっとね、まあ上司の悪口言っちゃったりとかしながら、お酒飲んだりして、ちょっと発散して、で、いい気分になってお家に帰る、みたいなことができたんですけども、今なんせね、東京はね、これ地方の方は違うんだよね、きっとね、東京と東京近郊かな。お酒禁止だし、あとお店8時までだし、まあ、なかなか皆さんね、ストレス発散する場所がないんですよ。で、家飲みばっかりになっちゃってね、こうなんていうの、誰かとこう思い切りこう楽しく話をするってこともままならなくなってることが多くって、で、まあ犬ママのね、東京銀座スタジオがですね、今聖地と化してるわけなんです。はい、連日ね、いろんな人がいろんなことね、そこでやってくれておりまして、まあ、飲み会とかね、めっちゃ多いんですよ。まあでもうちね、飲み会っていうか、飲み屋さんやってるわけじゃないし、飲食店じゃないのでね、これはね、法律に触れてないと思います。まあホームパーティーですね。うん。で、そこでね、やっぱりいろんな新しい出会いが生まれてるんですよね。まあ、仲間がまた自分のお友達連れてきてくれたりとか、いろんな人がいろんな人連れてきてくれるので、どんどんね、まあ、飲み仲間が増えていくわけですよ。で、飲み仲間って言っても皆さんね、お仕事をされてるし、まあ、会社にお勤めの方もいらっしゃれば、自営業でね、 いろんな自分の好きなことをね、お仕事にしてらっしゃる方もいらっしゃるし、まあ、そういった方々がね、どんどんこうつながって、そこでね、いろんなお話をしていく中でね、本当面白いことがたくさん始まってます。まあ、前から始まっていたん、始まってるっていうか、前からいっぱいいろんなことが起こってたんだけど、最近ますますね、そういった意味で、ああここの場所でこう皆さんとね触れ合うことができることが本当に幸せだなって思ってるんですよ。でそこにね、この前とっても素敵なことをやってらっしゃる女性がねいらっしゃいました。女性っていうか、まあ、女子ね、うん、若い子なんですよ、うん、でね、まあ、ご挨拶した時にはね、本当にしっかりした方で、でもどう見てもまだ若いよなと思いながらね、お年を聞いたらね24歳だったの。なんかねすごい親近感、ま、いや犬ママと年が近いから親近感じゃないですよまあ犬ママのね娘、上のね娘と、まあ、一個違いだったっていうのもあるんですけれども、まあ、これからね、なんか自分がね、まだ今お勤め でこれから自分が発信していくこととか、自分が起業していくことにあたっていろいろ準備をしてるっていうことをお話だったんですけども、まあ、犬ママもね起業したのが25になった年だったんですよ、うん、ちょうどねそのお会いした彼女が24でしょ。その頃って本当にもう次への向けてのね夢と希望であふれかえってる、もうワクワク人生、マックスみたいなね感じの時でした。それをすごく思い出しました。やっぱりね準備中って一番楽しいのね。まあ始めちゃってからももちろん楽しかったんだけど、準備中の楽しさって本当にねこの上ないんですよね。もう夢は広がるって感じで、でねそのお会いした女性、何が素晴らしいかってね、まあ、その方 自身もね、ご自身も本当に素晴らしい方なんですけどもね、持ってるアイテム、まあ、これがね、まあ、びっくりしました。あのね、お菓子で作るお花なんですよ。お菓子って言ってもね、和菓子、本人はあんこですって言ってましたけどね、これあんこなんですよって言ってて、えあんこってでね、今日はもう今夏でね暑いじゃないですか。だからいや今日持ってこようと思ったんですけど、気温が気温なんで、なのでね今日は写真だけにしましたって言われて、お写真をね見せていただいたんですけど、むっちゃ綺麗、もう本物のお花っていうぐらいのねリアリティと発色の良さとで、本当に繊細、写真をねこう拡大して細部まで見たくて拡大して、ね、見せてもらったんだけどね、もう本当にもう細かいところまでめちゃめちゃ綺麗なんですよ。もうねその画像を見てるだけでもうなんか心がもうすごい幸せになっちゃうので、これがお菓子ってねもらった人とかねおお びっくりしちゃいますよね。すごいもう超幸せ感マックスになるお菓子ですね、あれはね。で和菓子って言われるとね、皆さんねなんかこうちっちゃいお皿とかに乗ってて、それでお抹茶かなんかと一緒に召し上がるみたいなイメージが頭の中に皆さん今あるんじゃないかと思いますけど、それブブーです、全然違います。あのねなんと言うんだろうね、いっぱいいろんな種類があるんだけども、その中で犬ママが一番感動したのはケーキ。あのねケーキの中は本当に、ね、スポンジケーキらしいんですけどもね、断面図のね萌え断っていうの今流行りのあれの状態のも見せてもらったんだけど、下のケーキはね本当にスポンジにいろんななんかこうジャムみたいなのが挟まってるスポンジケーキの上に、そのあんこでできたお花が、色とりどりのお花がねびっしり埋まってるんですよ。でそれがパッケージされてて、こんなのお誕生日とかにもらったらもう一生の思い出って思うようなね、そういうものなんですよ。もうこれね見た人じゃないとねきっと想像つかないかも、もう想像絶するようなねすごい素晴らしいお菓子でした。 でね、もう犬ママそれ見た時にね、もう興奮しちゃって、これ作り方教えてとか、もうちょっとうちでこれ講座やってよとかね、もう本気でね真剣にお願いしました。なんか皆さん、そんなね、そういうお菓子自分でも作れたらすごくないですか。で、自分で作らないまでもそれ作ってるとこ見たいですよね。なんか実演販売してよとかもうそんなね感じ。うん、でね、それ犬ママが言ったら、彼女はねすごい喜んでいただきまして、うん、いやだから多分ね、近いうちあの銀座スタジオでね作ってもらうことになると思うんですよね。その時にはね、何らかの形でね、また告知したいなと思うんですけどもね、まあ、このラジオでね、また日にちとか決まったらお話してもいいかななんて思ってるんですけども、うん、まあ、あのね、そういう料理関係とかのってやっぱりどこでもできるわけじゃないですよね。キッチンついてないとなかなか難しいし、やっぱり水場がないとね、手を洗ったりなんだりとかもできないし、なかなか難しいと思うんですよ。なのでね、でそういうのやりたい方ってキッチンスタジオとかね、そういったところを お探しになると思うんですけど、まあ、犬ママも昔そういうところでね、なんかやりたくて探したことあるんですよ、今の東京銀座スタジオにの場所に巡り合う前は。うん、なんですけどね、やっぱりね、おしゃれなところいっぱいあるんですけど、お値段もね、お値段もそれなりに。なのでね、やっぱりこれからね、いろいろこれから企業に向けて動いていく方、若い方にはちょっとハードル高いんじゃないかなって思うんですよね、そういう場所ってね。うん、だからね、本当そういう方にこそ、まあ、犬ママのね場所をね安く使っていただきたいなと思います。うん、ああいう場所がねちょっとお高い値段だと、今みたいにねいろんな人がね飲み会開いたりできないんですよね。でもそうじゃないからこそ、うん、みんなに使っていただいて、愛されていただいて、そうなるとね場所もね喜ぶっていうもんですよ。うん、まあ、なのでね、その方にはね、その方には本当にこれからね、皆さんにその素敵なねお菓子を見ていただいて、味わっていただいて、それでね本当にねいいお仕事としてね頑張ってってもらいたいなと思うんですよね。なのでね、犬ママも本当に応援したいです。うん、もう応援してくってね、勝手に犬ママは決めておりますので、はい。でね、このすき飯チャンネルってそういう方々にね、もう自分のやりたいことを夢をね叶えてもらいたいと思ってね、そういう人たちにこそ聞いてもらいたい、そういう番組なんですよ。うん、なのでね、まあ、今日はね、まあ、そういう方々に自分の夢をどうやって現実化していくか、まあ、そんなようなお話をねちょっとねしていきたいなと思います。まあとにかくね、皆さんね、夢をねまず持つことですよこんなこと言うとおかしいですけどね、みんなね夢持ってるかいって今聞くと、若い人でもねみんなねでも考える方が多いんですよね。うん、子供の頃のことを思い出してくださいよ。みんなね大きくなったらね、電車の運転手さんになりたいとか、お花屋さんになりたいとか、それとこそケーキ屋さんになりたいとか、いろんなね夢がいっぱいあったはずです。まあ、子供は子供なりのね、子供なりの社会の中、自分の頭の中でにある範囲でそういう夢を持ったはずなんです。で、大人になっていくとね、それまでのいっぱい経験値があるから、もっともっと夢を持つ幅が広がっていってもいいはずなんですよ。だけどね、皆さんね、なかなか逆に夢持っても無駄だよねとか、どうせできっこないよねって思っちゃうからなのかな。なんか夢ありますかって聞くと、みんな黙りこくっちゃうっていう人がねすごい多いんですね。これ残念だし、ちょっと考え方はね皆さん改めましょう。 夢持つのってね、ただでしょ。で誰でもね、自分の頭で考えるだけだからね、誰にもお伺い立てなくてたっていいんだし、なのでね、自由に自分の夢を持っていいんですよ。で夢だからね、それがを実現するしないっていうのはまた次の問題なのでね、何もしなくても夢だけ持っていてもそれはそれで OK なんだから、だからせめて夢は持っていようよっていうことですよね。でね、夢がある方、夢がある方はやっぱりその次のステップとして夢を叶えたいじゃないですかね。でどんな夢でもいいんだけど、もしそれが自分のお仕事としてやっていきたいことだとしたら、やっぱりそれをね、夢を叶えて、それでちゃんとそれでご飯食べられるようになっていく、そこがね、やっぱりお仕事としての夢だとしたら、やっぱりそこも大事だと思うんですよね。ご飯食べられるようになっていくことがまず一つ、一回一番最初の目標、それね、到達できればもっともっと楽しくなるはずです。うん、まあ伝えたいこと、お話ししたいこといっぱいあるんですけれどもね、ちょっとね、一回ここでね、音楽挟んで、後半にではそれをどうやって考えていくといいのかなっていうお話をね、していきたいと思います。
夢の種。
はい、ね、素敵な女子の話から始まって、皆さんのね、夢は何ですかっていうことをね、ちょっと考えてもらう時間 を作りましたね。皆さんね、頭をね、こう柔軟に、みんな忙しいんだよね、今の人たちってね。だからふっと気を抜く時間もね、一日の中で作って、それでね、自分が本当にやりたいことなんだろうなとか、こんなんだったら幸せだなとか、そういうことをね、こう思い巡らせるっていう時間をぜひね、作ってもらいたいなと思うんですよ。まあ、それこそね、美味しいお茶とね、美味しいお菓子とかもね、召し上がりながら、そんな時間がね、ちょっとあってもね、いいんじゃないかなと思いますよ。一日に一回のね、自分へのご褒美。うん、ほんと10分20分でもいいから、そんな時間があれば頭も切り替えられるし、それこそいい気持ちでね、一日を過ごしていくことにつながるんじゃないかなと思うんです。で自分のね、本当にやりたいこと、そういえばこういうこと、自分はこういうことが好きだなとか、こんなことで本当にご飯食べていけるようになっちゃったら嬉しいよなっていうことってね、やっぱりね、皆さんあるんじゃないかなと思うんですよね、それぞれでね。そんな時はね、まあちっちゃくちっちゃく行動してみるもんですよ。うん、そこにね、すごい大きなハードルをね、設けなくてもいいと思うんですよね。でメンタルがみんなすごい強いわけじゃないでしょ。まあ、犬ママだってね、そんなことない普通の人だし、まあもう心折れるようなこともいっぱいありましたよ。うん、でもね、なんかね、今思うとすごいハードルで、すごいことやんなきゃいけないっていうのが、そもそもの長続きしないまあ原因であって、うん、ちっちゃくちっちゃく行動して、で失敗ってないのよね。うん、どんなことにそれが結果どういう風なになっても全部成功ね。自分が思うような方向に行かなかったとしても、あ、こういう風に次やればもっと面白いことになるかもなとか、気づきになるじゃないですかね。だからね、なんかやりたいって思うこととかがあったら、もうしっかり綿密にね、スケジュールを練ったりとか、すごい作り込まなくてもいいのよ。思い立ったが吉日って言うでしょ、昔からね。もうちっちゃくね、もうエイヤーでやってみちゃう。うん、それがね、その積み重ね、 その積み重ねがいつの間にかちょっと大きなこともエイヤーでできてしまうようになって、それが続くとね、いつの間にかね、結構他の人から見たら、すごいですねって言われるようなことがねできるようになっていくんですよ。人間でね、人間って本当に慣れるからね、いろんなことが、だから最初はね怖くてね、全然無理ですって思ったことも、2、3回やってるうちにだんだんそれがねどうってことないことになっちゃうの。犬ママはね、ラジオの1回目、もう体中汗吹き出しまくりでしたよ。もうしばらくの間ね、本当にね、もうビクビクドキドキ、そんな状態でしたけどね、まあ、今はね、今日何喋ろうかなみたいな感じでいきなりスタートできるっていうようなところにもなってきました。だからみんなそんなもんですよ。だからとにかくやりたいことは即実行ね。でね、あのね、何か思うようにいかなかったとか、誰かに何か言われたとか言っても全然気にすることないです。自分のことだしね、いろんなこと言う人もねいるんだけど、そういう人ってね、深く考えて言ってるわけじゃないから気にしなくていいことなのね。でね、何か言われたり何かあったりしても、こうなんか、なんていうのかな、悪い方向に捉えないで、アドバイスありがとうってかね、こうやってこういろんなこと言ってくれる人もいるんだなっていうふうにね、楽観的にね、楽しいことに切り替えるっていう癖をつけるといいです。これはね、癖なんですよ、考え方の。でね、まあ犬ママもうそうでしたからね、もうずっとね、もうなんかちょっとなんかね言われたことがずっと心にあって、何回もそれを思い出しては嫌な気持ちになってたりとかっていう時ありましたよ、ずっと。人間ですからね。でもね、いつの間にかね、なんかね、それ繰り返してても意味がない、で、相手も悪い気で言ったんじゃないのかもしれないってことに気づいた時に、なるべく楽しいこと、なるべくいいことに自分で勝手に置き換えるっていうことをね、あえてするようにしたんですよ。そうするとね、だんだんそれもね慣れてきまして、まあ今はね、本当にね、まあ年のせいかもしれませんけど、まあもう全てがね、どんなことも楽しく考えられるようになったし、あとね、本当そのおかげでもう毎日ハッピーですよ、本当に。まあね、今いろんなことがある世の中なので、だからね、本当にもうこれはいかんだろう、けしからんって思うこともいっぱいありますよ。それはそれです。でもそれもね、やっぱりね、なんでこういうことなのっていうものを置き換えて考えるってことができるようになりましたから、まあ何でもね、まあ、冷静に考えることにもつながりますしね、自分の好きなことで何かをやっていこう、あとご飯を自分で食べれるようになっていこうとか、まあ、それってもう起業家ですよね。起業家っていうと、会社勤めしてる方なんかはね、結構ねすごいこととかに捉えられる方もいらっしゃるんですけれども、全然そんなことはないです。もう明日から私は何々で起業しますって言っちゃえばそれまでですからね。なのでね、サラリーマンの方でもね、副業でいろんなことをされてる方もいらっしゃいますから、まあ、何かやりたいと思う方はそんな形でもう、よし、明日から自分は起業家だっていう感じでね、考えていくのありです。それでね、自分の好きなことを世の中に発信してみる、ぜひぜひやってもらいたいですね。でね、東京近郊の方だったら、そうじゃない方も OK ですよ。ね、北は北海道から南は沖縄までの方々がね、犬ママの銀座スタジオに今までいらっしゃってます。でみんなそこでね、いろんな方々と交流して、で自分はこういうことやってんだよとかっていうのをお話しして、でね、いろんな方々とお知り合いになって、自分のテリトリーをね、こう広げている、まあ、皆さんそんな感じで気楽に遊びに来ていただいてます。なのでね、このラジオ聞いてる皆さん、よし、明日から何かやろうと思った方ね、まあ、よかったら銀座スタジオに遊びに来てください。そしたらね、もう犬ママもね、何でも案外感動しやすい人なので、うわっ、 この人すごいなと思ったら、もういろんなところでね喋りまくりですよ本当。なのでね、まあ、こういうラジオもそうですし、あともう犬ママもね、皆さんに来てもらってる、いろんなとこ人に遊びに来てもらってるけど、でも遊びに来てくれた人に何か誘われたら、そこにも犬ママも行くのでね、そしたらまたそこでね、いろんなお話も、うん、させていただけるし、いろんな人といろんな人がね、この人とこの人が一緒に何かやるともっと素晴らしいことが起こるんじゃないかなとかっていう、まあ、勝手にマッチングですわそんなことねやったりしてます。なのでね、みんなね、どんどん自分の好きなことやっちゃってくださいよね。密かに楽しむのもいいですけれど、いろんな人にね、私こういうことやってるんですよとか、こんなもの作ってるんですよとか、うん、こんなお話をしてるんですよとか、もう何でも自分の好きなことをね、どんどんね、皆さんやってみましょうよ。でね、成功するそこの道、自分のが好きなことで成功っていう、まあ、成功ってどこまでが成功って、みんなそれぞれ価値観違いますけれども、それでねやっていくことのね、犬ママがね、これはね必要よって思うのが、まずね、その自分の好きなことをね、とことん追求することです。たくさんある人はね、あれもこれもあれもこれもってなっちゃいがちかもしれないんですけど、まず一つ決めてとことんやってみてくださいよね。どんどん追求するとね、どんなこともこんなの他の人もやってる人いるしとか、そんなこと言ってないで、もう自分が好きなことだっていうことはね、どんどん追求していくとね、皆さん気づいたらもうそのうちのね、その道のね第一人者になりますよ。うん、皆さんね、そういうふうになるためには何かの資格がいるんじゃないかとか、肩書きが必要なんじゃないかって思う人もいっぱいいるんですよ。それはね、思い込みですね。そんなのに縛られちゃったらね、次に進めないじゃないですか。うん、で世の中にね、もう第一人者とか、もうその道のプロとか、まあ、スペシャリストって言われてる人たち、資格なんて関係ない人ですよ、みんな。うん、逆に自分がそこを追求して、その後それを学びたい、同じことやりたいっていう人のために自分が資格を作ったりするわけですよね。そういう風になればいいだけです。はい、なのでね、いろんなことを決めつけない で自分の好きなことは自分が好きなことなんだから、とことんもうできるじゃないですか。だからこそ儲かることだと思ってやることは続かないんですよ、皆さんね。儲かるか儲かんないかなんていうのね、もうそんなのね考えてたらね、まずうまくいきません。うん、自分が好きなことをとことん追求するとね、楽しいでしょ。で、楽しいからこそどんどんどんどんね、深くなるわけですよ。そしたらね、もう本当にね、同じようなことやってる人がいても、もうその人たちがね、追従してこれないぐらいになっちゃえばいいわけなんですよ。で、そうなります。好きなことをどんどん追求するとね。うん、だからちょっとなんかやって失敗とかって思わないでね、どんどんどんどん追求で、どんどんどんどんどんね、その道のスペシャリストになってくださいよね。もうそういうね、情熱のある人はね、犬ママどんどん応援させていただきたいなって、もう心から思いますね。はい、ということでね、今日もね、そろそろいいお時間となってしまいました。はい、まあ、皆さん今日も聞いていただいてありがとうございますね。また来週ね、楽しいお話をしたいと思います。まあ、また聞いてくださいね。はい、それでは See you next week. Bye bye.